今日は
仏教の基礎
一つ一つやっていきますけれども、今日の内容は因果の道理です。因果の道理、因果の道理といいますのは、私たちにやってくる運命はどういう原因によって生み出されるかと、こういうことです。もう一回言いますよ。因果の道理というのは、私たちにやってくる運命は、どういう原因によって生み出されていくかってことです。
どういう原因によって生み出されるか。
はい。つまり私たちがどういう種まきをすれば幸せになれるか、そしてどういう種まきをすると苦しむかと、これが因果の道理と言われるものです。いいですかね。そこで因果の道理を表した歌がですね、ありまして、これが因果の道理です。呼べば呼ぶ、呼ばねば呼ばぬ山彦ぞ。まず笑顔せよ、みな笑顔すると、これが因果の道理と言われるものです、いいですかね。呼べば呼ぶ、呼べば呼ぶ、これは自分が人に対してやっていることが山彦のように戻ってくる、自分の方へ。
人に対してやってること、
そう、ね、人に対して自分がやっていることが山彦のように自分のもとにやってくる。
分かんないよね、だから。
そう、
それが悪いことすれば悪い。
そう、悪いことをすれば悪いことが返ってくるし、そう、良いことをすれば良いことが返ってくる。
そして笑顔をして、
いや、まず、自分のところにやってきているものが自分が人に対してやっていることなんです。
もし冷たくあしらわれてると思ったら、自分は誰かに冷たく、
そうですね、冷たくされたならば自分が冷たくしているっていうことです、 いやそんなことはないよと、ね、私はそんなね人に冷たくしているつもりはないけどなと。
そこは自分が分かんない、
ね、そうそうそう、つもりがない、本当にやってないならね、呼ばねば呼ばぬ山彦こそと、やっていないなら書いてこない、
っていうことは、
はい、
絶対にやってるということ
。そう、書いてきてるってことはやってる、ね、やってるから書いてきてる、
何も否定しようが書いてきてるっていうことは無意識のうちにやって
るってこと。そうそうそうそう、ね、やってないなら書いてこない、ところがね、自分の嫌なものがやってきてるとしたならば、それは自分がやっているんです。呼べば呼ぶです。呼ばねば呼ばぬ。やってないなら帰ってこない。
はい、無実の罪に陥れられるのも、それになっとる、やっぱりやっとることになるわけ。
無実の罪に陥られることもそうなんですね、うんうん、呼べば呼ぶっていうこと、
やっぱりそういうことやってるから無実の罪。
そうそうそうそう、それは警察に捕まるようなことはやね、やってないにしろね、うんうん、やっぱり、そうやって、人を傷つけているから、うん、だからそういう結果がやってくる。
何者かそんなこと言ったら大変なことになる、
はい、けどね、でも呼べば呼ぶの、
うんうん、まあ
ね、道理だ、
道理はそうかな、
呼べば呼ぶ、うん、ね、呼べば呼ぶ、だから自分にやってきていることは自分が人に対してやったことなんです、ね、人に対してやったことが鏡のように返ってきている、うん、どんなにいやそんなことやってないけどなと思っても、やってないことは返ってこないんです、うん、これが厳粛な事実ってことですね、うん、真実と言われるものです。これを認めていくのが仏教なんですよ、うん、だから自分が良いことをすれば良い結果がやってくるってことじゃないんです。ここがポイントね。自分が良いことをすれば良い結果がやってきてるわけじゃないんです。
あ、そうか、
わかります。良いことをしているつもりであってもね、それは本当に良いことかどうかは書いてきて、書いてくるものを見ないとわからないわけ。
あ、自分の判断でやってもそれは、
そう、
なるほど
ね、そこで、私たちはどういうふうに、ね、思っているかというと、どういうふうにこう人に対してやるかというと、人からですね、されて嬉しいこと、これが善なんです。反対に人からされると嫌なものを悪と言います。人間っていうのは人からされて嫌なことを、まあ、人からね、つまり自分がされて嫌なことをされると、その相手に対して悪を返そうとするんですよ。ね、自分がされて嫌なことを受けると、その相手に対して悪で返してしまう。そうでしょう。だって相手からね、無視されたら、うん、じゃあ無視で、無視しちゃう。
あ、そっか。
ね、そう、相手がね、私のことを嫌ってるなら、分かったわよ、あなただって嫌ってやるわと。するでしょ。
そうだ。本当だ。
ね。
ね。
ね。ね。で、人からされてね、プレゼントされたりね、お金をいただいて、いや、本当嬉しかったなと思ったら、その人に、やっぱりね、何か お返しがしたいな、その人の喜ぶことがしたいなと、こういうふうに思うものが人間なんです。ね、
それがお歳暮
まあお歳暮かどうか置いといてね、ポイントは私が、ね、ここに私という存在がいます。私がこの人に対して喜んでもらおうと善を施しました。ね、ところがこの人はそれを悪意に受け取ってしまった場合ですね、私のやった種まきは善でしょうか、それとも悪でしょうか。
相手が悪意に
取れ
た、
おせっかいに感じ、おせっかい、おせっかいに受け取られたっていう、
おせっかいかどうかは別として悪意に受け取った。
悪意に受け取った。
つまり私は優しい気持ちで温かい気持ちでやったけども、相手がそれを悪意で受け取ったならば、私のやった種まきは良い種まきでしょうか。
良くない
よ。悪い種まきでしょうか。どちらだと思いますか。私は善意でやりました。いいですか。私は相手に喜んでもらいたいと思ってやりました。ね。だけどそれを相手は悪意で受け取った。悪っていうのはまあ嬉しくなかったりね、苦しく感じたりした。私は良いことをしているつもりでやった。だけど相手は私のやった善をですね、苦しく感じたならば、
それは悪だ。
悪。そうですね。これは悪になってしまいます。そう。つまり仏教で言われる善というのはあくまでも相手中心なんです。ここがね、やっぱり決定的に違うところです。私が善のつもりでやっていたとしても相手がどう受け止めるか、
分からないもんね。
そう、それで決まるんです、善か悪か。ね、私は良いことをしているつもりでも相手が悪で受け取ってしまったならば、それは悪なんです。
うん、うちの老人会もそういう人いるからよくわかる
わおせっかい、
おせっかい
そう、
やっぱり親切なつもりでも迷惑してる人いたらおせっかいです
から。そうそうそうそう、ね、私が良いことをしているつもりでも相手がそれを、ね、苦しみとして感じたならば、それは私のやっている種まきは悪なんです。ね、だから一生懸命良いことをやっても返ってくる結果は悪化なんです。
じゃあこういう場合あるんじゃないですか。結局何か気に入らんことでも人の前でバンって言うでしょ、自分の、はい、人の前で言うでしょ、そしたら本人は、はい、あんとがあれはひでこと言うなって言うけどもね、はい、それを裏返ししればね、自分がそういう何か悪いあれがあるから言われるんだっていう場合もあるでしょ。
悪いことがあるから確かに言われたんだけども、うんうん、ね、だけどそういう言い方をしていいかどうか。つまり相手に、そういう悪いところがあってそれを直してもらいたいという気持ちで善意で言った、うん、ね、うん、だけどそれを相手が苦しみとして感じたならば、
あ、それは悪くなる。
それは自分の言い方を反省しないといけないわけです。あ、ところが私たちは善意でやった、善意でやったっていうことばかりを問題にしてしまうんです。でもどんなに私が善意であったとしても、それを相手が悪として受け止めてしまったならば、つまり ああ嫌だなっていう気持ちで受け止めてしまったならば、うん、私の行為っていうのは無駄になってしまうんです、うんうん、この場合私は善をやっているつもりだけど結果としては悪化が返ってくるんですね。だから呼べば呼ぶんですよ。とろ私は良いことをやっているつもりなのに結果として悪化がやってくる。こういう善を増毒の善っていうんですね。いわゆる私が善のつもりでやっても相手としてそれがその悪としてね、いわゆる喜んでもらえないような善を増毒の善と言われるんです。
じゃあしない方がいいんだね。
そうです、増毒の善はしない方がいいです。
よく考えて、よく考えて、
なぜかというと増毒の善は自分は善だと思ってるけど相手はそれを喜んでもらっていないので、やってもですねいい結果がやってこないんです。はい、
喜んでくれないと今度こっちが腹立ててね、
私はこんなに良いことをしているのになんでね喜んでもらえないのと。そうではなくて相手が喜んでもらえないことが悪いわけじゃなくて
喜ばないね、
それは相手の立場に立ってやってないことを反省しないといけないんです。
ね、
同じように自分は苦しいなと感じるようなことであっても決して相手は悪意でやってきてるわけじゃない場合もあるんですよ。それなんであんなことやったのって思うようなことでも善意でやったかもしれないです。つまり私はそう感じたけど相手はそういうつもりでやったわけではない場合があるんです。つまり気を利かせてやったつもりで気を利かせてやったつもりなんだけど相手には裏目に出てしまったと、こういう場合もね私はこれは相手は悪意でやったんだと受け止めずに善意かもしれないっていうところに立たないといけないんです。はい、だから増毒の善だからやらない方がいいというわけじゃない。増毒の善にならないようにやらないといけないけど増毒の善になってしまった時は大いに反省してあこういうこともあるんだということを覚えてほしいんです。こちらは善意でやったんだけど相手は善意として受け取ってもらえない場合がある。それは相手の立場に立っていなかったんだと、そこを反省しないといけないんです。そう、
みんなただ漠然と生きとった方が楽だな、したら
漠然と生きててもねダメなんですよね。
いやまあ漠然とも生きてはいけるけどやっぱり人間の心が深くはならないかもしれない、まあ、やっぱり傷つきながら
動物みたいな力関係で生きとれば諦めるかしらないです、
ね、だからこの辺がね難しいところで、うん、私は善意でやってるんだけど、うん、相手はそれを悪として受け取ってしまう場合が人生においてよくあるんです。よくあるんです。そこで大事なことはその自分が良いことをしているつもりでやってるのに相手は悪意で悪としてね受け取ってしまった場合はひどいこの人って思うんじゃなくてあこういうこともあるんだなと 受け止めてほしいんです、うん、そして相手はどういうことをしたら喜んでくれるかと、それを知ることが大事なんですね。だから自分がこうしたら喜んでくれるだろうと思ってやったことであってもね、相手が喜んでくれるかどうかはわからない。反対にね、自分が嫌だなぁと感じることでも、相手は結構自分のことを考えてやってくれたかもしれないんです。それは知恵がないからね、喜べなかったけど、でもこの人は結構自分のことを考えてやってくれたかもしれないんです。だから自分が受け取るものが真実ではないんですよ。つまり自分が善として受け取ったものが、まあこれは善ですけどね、自分が悪として受け取ったものは必ずしも悪ではないんです。私たちはそういう場合が多いんですよ。なんでこんなことやったの、ひどいじゃないの、なんであんなことするの、信じられないわ。それはあなたの感覚では信じられない。
そうだね。
だけど
心が痛い、
相手はそういうつもりでやってないかもしれないんですよ。それを確かめもしないで、きっとこの人はこんな気持ちでやったに違いないと決めつけて悪で返しちゃうんです。
聞くわけに関しないってね、
はい、
そう、これを計らいって言うんです。
そうね、
はい、疑いとは違うな、やっぱり、
はい、計らいと、つまり相手がやっていることを計らってるわけ、うん、決めつけてる、思い込みで、あとよくあるのがね、自分が善意でやったものを悪意で受け取られた時に一生懸命言い訳する人、私はそんなつもりじゃない、私はそんなつもりじゃない、私はそんな善意でやったのにとかね、それはね見苦しいと言います。そう、潔くねごめんなさいって謝ったらいいんです。そしてね、一つ賢くなることが必要なんです。ああ、自分は善意でやったけど悪意で受け取られることもあるんだなぁと、そうすれば気をつけるようになるんです、ね、あ、この人に対してはこういうことは悪として感じられてしまうんだなと、まだ世の中にはこう、善意のつもりでやったけど悪として受け取られることもあるんだなと、気をつけようと、それが一つ分かればね、自分が嫌だなと思うことであっても、相手はそんな悪意があってやってるわけじゃないんだなっていうところに立てるようになるわけです。
まあ、人生な70年も生きとってそういう場面に何回も会ってるけどね、
はい、
なかなかそういうふうに受け止めれなくて、
なんか
自分の
そう、それはね、がと言うんですよ。がっていうのは、自分が善だと思ってることは善だと受け取ってくれるはずだと、つまり私と相手は同じ人間なんだ、つまり同じ考えを持っているものなんだと、つまり相手を見てないんです。私と相手はね、違う考え方を持ってる人なんですよ。だからちゃんと相手を見て、相手が喜ぶことをしてあげなければね、善果は返ってこない。つまり大事なことは相手を見ることなんです、因果の道理で。
似てても、ね、似てても大体こうやったらあいつはこう言ってくるとかさ、先にこっちでね、思い込んじゃうの。
そう、思い込んじゃうのがガなんだ。それは結局相手の存在を無視してるわけ。結局世界の中に私しかいないという考え方なんだ。そうじゃなくて、相手もいるんだ、私もいるように相手もいるんだ。だから呼べば呼ぶんだ。つまり自分に返ってきたものを見てね、自分に返ってくるものを見て自分が人に対してやってることを反省してほしいんです。私たちは自分がやっていることが正しいと思ってるんです。自分は良いことをやっているつもりなら本当にそれは善なんだと。でも本当にそれは善かどうかは書いてくるものを見ればわかる。自分が良いことをしているのに良い結果が返ってこないということもないしね、悪いことをしていないのに悪い結果が返ってくるっていうこともないんです。自分に返ってきているものは全て自分の蒔いた種まきばかりなんです。そこで大事なことは、自分は良いことをしているつもりだけどね、それが本当に良いことかどうかっていうのは相手がどう受け止めるかによって決まるんです。
そうね、相手がね、
それは難しい。
そう、
わからない。
そうですよ、相手がどう受け止めるかなんていうのは本当に相手に聞いてみないとわかんないし、自分が良かれと思ってやったことも恨みに出る場合もあるんです。だけどそういう場合も変に言い訳をするんではなくて、素直に謝っていく姿勢が大事なんです。だって自分は良かれと思ってやったかもしれないけど、相手はそれを苦しみとして感じたならばね、ごめんねと、悪かったねと、こう謝っていくことが大事なんです。謝ったらね、許してくれますよ相手は。ところが私の中ではね、こんなはずはない、悪い気分を、悪意でやってないのに、悪意でやってないのに、悪意でやってないのにっていうね、
受け取れない向こうが悪い、
そう受け取ってもらえない相手が悪いんだと、そんなこと関係ないんです。つまり自分が善意でやっても悪意で受け取られることは世の中にはいっぱいあるんです。
こんな自己中心的な世の中になってても基本はそれで、
はい、基本はそうなんですよ、うん、基本は相手の立場に立つことなんです。善、うん、の基本はね、相手の立場に立つことなんですね。だから私たちは自己中心的な人間なので、自分が善をやってる時が善だと思ってるしね、自分が悪をやらなければね、悪をしないと思ってるんです。
アメリカは訴訟の国だって言うけども、それはやっぱりその仏教の教えでないから。
そうですね、仏教の教えではないから、つまり自分が良いことをやってるならこれは善なんだ、うん、相手がそれを善だと受け取れないなら相手が間違ってるんですね、裁判だ、うんうん、裁判で白黒はっきりつけようと、うん、こういうふうにしている、うん、でも仏教はそうじゃない。仏教は自分が善というつもりでやったとしても、それを相手が悪だと感じたならばね、それは悪なんです。だから謝らないといけないんですね、ごめんなさいと、うん、すいませんでした。よくあるのがね、すいませんでした、謝ってるじゃないですか。
そうだ、あれ何もない。
謝ってるじゃないですか、こんなに頭を下げて謝ってるのにとかね。でもそれはどんなに謝っていたとしても、 それを相手がどう感じるかで決まるんです。ところが私の中ではね、謝っているっていうのがね、ある。そうするとね、もう許してくれない相手が悪いと、ね、こうなる。ここもね、相手の立場に立っていないんです。どう感じるかは相手が決めるんですね。そういうふうにね、考えると難しい。人と接していくっていうのはね、難しい。でも同時に分かっていただきたいことは、人も同じように私に対してね、いろいろ考えながらも失敗しているんですよ。
難しいなって思ってるかもしれんよね。
そう、難しいなと一生懸命ね、本当は善意でやりたいな、善意でやりたいな、分かってもらいたいなっていうふうにね、してくれてるかもしれないんだけど、私はそういうふうに受け取ってないからね。
先入観念みたいなのあるでしょ。
そうそうそう、
今が合うとか合わんとか、
そうそうそう、
先入観念みたいなもんで、だいぶそういうものが、
そうそうそうそうそうそうそう、そう、だから先入観でね、決めてはいけない。思い込みで決めてはいけない。一番大事なことはね、自分がそのように受けているから相手はそう思ってるんだと決めつけちゃいけないってことなんです。はい。だって自分だって善意のつもりでやっても相手に裏目に出てしまうっていうことはよくあるから、その時に私はね、あ、この人は本当は善意でやってくれたんだって分かったら、この悪で受け取った部分も帳消しにできるんですよ。あ、本当はこの人は私のことを思って、だって心を受け取るのが仏教だ。ところが私たちは形でその人の姿を、その人の心を判断しちゃうんです。ね、仏教っていうのは一心伝心って言うんですね。心を持って心を伝える。ところが心から心を伝えることはできないんです。ね、心から心をそのままね伝えることはできない。つまり私が善意であったとしても、その善意という心をね、一旦形に表して、その形を相手が見て判断するわけ。私の心を。
言葉とか行動とか。
そうそうそうそう。
そうだよね。
そうだもんな。相手何考えてるかわからない。
そうそうそうそう。
言葉にしてくれ
る。じゃあじゃあお前しね。
そうそう、心でね、心を判断することなんて、ね、なかなかできない。その心を一旦形に表したときに、その形を見て相手は私の心を判断するわけです。だからどんなに私の心が善意であったとしても、相手がその形を見てね、私の心を正しく判断してくれなければ、それは間違って相手に伝わってしまうんです。大事なことは、正しく伝わることなんてほとんどないってことを知ってほしいんですよね。でもよくあるのがね、言ったもん、言った、言ったのにとかね、言ってもちゃんと伝わってるかどうかなんてね、分かんないよ。よくね、子供がね、お母さん、あれあれねえねえ、分かるでしょ、あれねえ、あれって何ですかあれって。子供はね、分かってるつもりなんだね。だけど親はね、それを聞いて、まあ大体分かりますよね、子供が何が言いたいかと。でもそれであえてね、聞くんです。あれって何って。この時にね、子供があれっていうのをね、もう勝手に判断してやってあげてしまうのが親なんです。でもそれは親には通じるけど、他の大人には通じないよ。他の子供には通じないよ。自分の気持ちを正しく 伝えるっていうことはとても大事なことなんです。
世間に出てってね、あれでは絶対通じない、ね、
通じない、そうそう、同じように相手の形を聞いただけでね、見ただけで、相手の言葉を聞いただけで、うん、あ、この人はこういうふうに思ってるんだなと思い込んじゃうんです。だけど本当にそう思ってるかどうかなんていうのはね、わからない、わからないからよく聞こうとするんですよ。つまり自分の話していることが正しく伝わっていないんだなと分かって初めて相手の話を聞こうという気持ちが出てくる。だから人の話が聞けない人っていうのは自分の気持ちを伝えようとしていない人なんです。わかりますかね。人の話をね、例えば一生懸命こう話をしても、話をしてもなんか寝ちゃってね、聞いてくれないなっていう人は、それは自分が人に自分の気持ちを伝えようとしていないんです。そうそうそう、自分の気持ちを伝えようとしてみて初めてわかる。伝わらないんです、自分の気持ちを。だから分かっていただきたいのは、相手に間違って受け取られたとしてもそんなに落ち込まないでください。だって自分の心をそのまま伝えることなんてものすごく難しいことだから。だから誤解されて当然なんです。
そう思えば楽だよね。
そう、あ、誤解されちゃったぐらいでいいんですよ。それをね、誤解されたくない、正しく受け取ってもらいたい、なんとか訂正しようとする、そうじゃなくて、ほとんどが正しく伝わってないと思ってほしいんです。同じように相手の気持ちも正しく私は受け取っていない。そう、だからしっかり聞いていこうっていう気持ちが出てくるんです。しっかり確認しようっていう気持ちが出てくるんです。だお互い計らい合ってるんですよ。自分が話したことは相手に正しく伝わっているだろうと計らうし、相手から聞いたものはこれこそ相手の本心なんだと思い込んでるし、計らってるし、そうそうそうそう。だから因果の道理を通してね、知っていただきたいことは、その自分の気持ちが正しく相手に伝わっているわけじゃないしね、相手の気持ちが正しく伝わっているわけじゃない。自分に、じゃあ自分に返ってきているものは何か、それは自分の気持ちではなくてね、相手が自分をどう見たかってことなんですよ、常に。それが返ってきてるんですよ。だから自分がいくら善意でやったとしても、それを相手がどう見たかなんです、どう受け取ったかなんです。それが私に返ってくる、これが呼べば呼ぶなんです。だから私はいくら善で、善のつもりでやっていたとしてもね、それが本当に善かどうかっていうのは書いてきているものを見ればわかるってことですね。だから分かりやすく言えば、自分の心で思っていることがそのまま返ってきてるわけじゃないんですよ、ね、あなたの心の姿がそのまま返ってきてるわけでもない。ここで言う因果の道理っていうのは、相手が自分のことをどう見ているか、ね、それによってどう返ってきているか、返ってくるかっていうことが決まる。 だから自分がどんなに良いことをしているつもりでも、それを相手が善として受け取ってくれなければ、つまり相手がね、いい加減な人だとしたら、うん、私の誠意は伝わらないんですね。
伝わるとこれは騙されるのかも、
はい、それは見てないの、私の誠意を、私がどんなに誠意を持って相手に接していたとしても、その相手を正しくね見てくれる、私のことを正しく見てくれる人じゃなければ私の誠意は伝わらない。だから自分は善意でやっても相手にとっては悪だと感じ取られてしまう場合もあるんです。ね、
そういう場合は、
そういう場合はこの人に原因があるから私は別に落ち込む必要はないんですね。自分は善でやって、本当に善でやってるのに悪だと受け取られる人は、だんだんといろんな人たちから相手にされなくなっていくので、自然と結果を受けていくんです。これはこの人は、そうでしょ、だって自分が善意でやってるのに善だと受け取ってくれない人と、うん、これからもお付き合いしていきたいと思う人はいませんよね。だから自然と、あ、この人とはお付き合いしたくないなっていうことで離れていく、結果をだんだん受けていくわけです。はい、反対に自分の誠意に対して誠意で答えてくれる人にはどんどんと近づきたいという気持ちが出てくる。
やっぱりキャッチボールしたいと思うよね、
はい、
いいキャッチボール
ね。だからどんな人が幸せになれるかというと、うん、悪を受けても悪で返さない人、うん、善を受けた時に善で返せる人、うん、こういう人が幸せになる人なんです、うんね、だから悪を受けても悪を返さないことを仏教で廃悪って言うんですよ、ね、そして善を受けた時に善で返していきたいなっていう気持ちを修善って言うんです。ね、
分かりやすいな。
はい、悪、ね、悪を、だから廃悪っていうのは悪いことをやめるってことじゃなく、悪を受けた時に悪で返さないっていうことが廃悪なんです。
素晴らしい、ね、廃悪ってのは悪を廃するんじゃなしに、
悪を受けた時に、つまり人から冷たくされた時に、何をあんた冷たくされたんだから、あんたなんて冷たくするやるわと。
ほとんどそうだ
ね。そしたら冷たくされた人はね、そんなにまでしなくたっていいじゃないのどうしても回ったのに、何くそお前、こんなにやってねえぞこれでお互い傷つけ合うね。これを統括地獄と言います。
地獄だわ。
ね、鉄の爪ができてね。そして、とこう切る。そうするとね、傷つけられた人は、うん、何、私はこんなにね、傷つけてないのに、やり返す。で、やり返された人は、うわこれでもうね、果てしなく傷つけ合う。これを見ていた第三者がね、うわ大変な状態だと。富に入ったら二人からグラーッと何、私は何も悪いことしてないのにってね、
そんなのか
これで地獄が広がっていく、
広がっていく、
地獄はこの世にあるんだ
そう、地獄はこの世にある、こう業相と言いますね。だから廃悪っていうのは、とにかく悪を受けた時に、うん、悪で返さない。
口で言うけど、うん
ね、
が強いからもう
悪を受けた時に悪で返さない、うん、あの人冷たくしたんだから、冷たくして当然や、あの人あんなことしたんだから、私はもう話をしないわ、会いにも行かない
かもらっとくか。
こういうのね、アークって言うんですよ。
アーク。
アークって。ね。
身にしみる。
そうじゃなくて、悪を受けた時に悪で返さない。傷つけようとはせずに。ねえ、いやこういうふうにされてちょっと傷つきました。ね、伝えるだけで。相手を傷つけようとはしないってことが大事だ。反対にね、自分に良いことをしてくれた時にはね、ああ、嬉しいなと。私に良いことをしてくれて本当に嬉しかったなと。こう思って、良いことで返していけばいいんですよ。簡単でしょ？良いことをされたときには良いことで返す。悪いことをされたときには悪はやめる。ね。ここでポイントなのはどちらが簡単かなんです。私たちはね、良いことをしてもらったときに良いことで返すことの方が簡単だと思うでしょ。
うん、そうだよね。
思うでしょ。簡単なのは悪を受けた時に悪で返さないことです。
ああいうことをして返す、
こっちの方が簡単です。はるかに簡単、うん、なぜか、うん、それは私がこの良いことをしてもらった時にそれをありがたいなって気持ちになることが難しいからです。良いことをした時にそうされて当たり前になる。
当たり前になっちゃう。
そう、これを執着と言います。私に執着がたまるとこういうことをやってもらえて当たり前になるんです。
善を受けて善で返すっていうのはギブアンドテイクだと思って、だから楽なように見えるかもしれないね。
形じゃないからね、心だからね。
心だからね。
嬉しいなっていう心を形に表し、嬉しいなっていうことをね、うん、心を伝えていくのは難しいです、うん、それはなぜかというと相手の心をありがたいなと感じるためにはこの執着をビリビリビリビリとこうね剥がさないとダメなんです。そしてこの執着が溜まった状態で善をすると全て増毒の善になるんです。そうなんです。だから執着が溜まった状態で善をすると全て悪になってしまうんです。
心でしないくらいって、
はい、だから悪をやめていくの方が楽なんです。悪はだから悪をされた時に悪で返さなければいいからね。つまり自分は返す時に悪で返さなければいい、頑張ってやめていけばいい、それは楽なんです。ところが善はね、自分は善を受けているという実感もないし、であなたはね、実はものすごく幸せかもしれないんですよ。すごく恵まれているかもしれない。いや実は心をかけて、温かい心をかけられているかもしれない、大切にされているかもしれない。でもあなたの執着がそれを全部当たり前にしているのかもしれないです。そうするとどれだけね、みんなが良くしてくれても、よくあるじゃないですか、お金持ちとかみんなが優しくしているのにね、私ほど不幸な人間はいないわって感じで不満たらたら生きてる人っていませんか。高級車にね乗り回しですよ、みんなからいろいろお世話をしてもらっていいね食事を食べていながら不満たらたら生活してね、ハリウッドとかでね、一躍スターになってお金持ちになって大豪邸に住んでね、ね、素敵な人と結婚しながら、だけど不満たらたら生活してる。なんでか、それは執着です。 執着がたまると感謝しなければならないようなことがあっても感謝できなくなるんです。本当はあなたはとっても幸せな状態かもしれないんです。感謝しても感謝しても感謝しすぎることのない状態かもしれないんです。だけどそれがわからない、それが執着なんです。
恐ろしいね。
そして私は恵まれてないな、呼ばねば呼ばぬだな、いや呼んでるのに呼ばぬだな、良い結果が全然返ってきてないなと思ってるかもしれない。実はそうじゃない。本当は良い結果は次々と受けているはずなのにね。あなたがそれに、鈍感になってしまっている場合があるんです。いや、もっとやってこないとね、幸せだと感じない。そうなっているかもしれない。つまり心が麻痺しちゃってるかもしれないんです。同じように、自分がどんなに善意でやっても相手がまた執着が溜まっていたら当たり前になっちゃうんです。そう、自分も相手も執着が減っていないと私の善意を善だと感じてはくれない。だから修善と言ったらですよ、相手を変えていくってことになるんです。つまり相手が変わらないと私がどんなに良い種をまいてもそれを善として受け取ってはくれないんです。
でも相手変わらないでしょ、執着
を。相手を変えないといけないんです。これ
変えるの、
だから配役の方が楽なんです。はい、そう。
いいことをしたつもりで相手が悪いこととは感じてくれないからっていう、相手を恨む方がずっとダメだ、うん、
はい、
できない、執着。
そう、
ありがたいと思う。
また自分に執着が溜まってくると、うん、周りの人たちが善意でやってくれても、うん、全部当たり前になって感じなくなるので、うん、返せなくなるんです。だからだんだんと私に善意でやってくれる人がいなくなって結局苦しむようになってしまうわけです。そう、あなたが、皆さんが幸せになることね、結局執着さえなくせばね、意図も簡単にできるんですよ。執着なくせばね、もう善を受けることがすごい感じられるようになるので、あ、善で返したくなるんですね。そうそう、普通に今まで受けているものを当たり前に善だと感じられるようになるだけですけどね。だけどやってる側の人はやってよかった、やってよかったとこう思うので、もっとやってあげたいと思うんです。どんどん恵まれます。
当たり前だと思っているところは感謝しないから、ありがとうも言わないから、
はい、
次何かやろうと思ってももらえなくなっ
ちゃう。そうそうそうそう。だからまず私たちがやるべきことは、悪を受けた時に悪で返さない、これを徹底的に、身につけていく。これは仏教では清浄禅と言われます。清浄禅の中心は配役なんです。だけど清浄禅っていうのは悪化が返ってこなくなるっていう幸せしか返ってこないんですね。それだけでもすごい幸せなんですけど、でも私たちの醍醐味はですね、やっぱり善化が返ってくることです。善化っていうのは相手が変わらない限り返ってこないんですよね。配役は自分が変われば、自分さえ頑張れば悪化がやってこなくなるので、ある程度楽になる、心は楽になる。 つまり自分さえ頑張ればいい。だからこれを自利って言うんですよ。だけど修善に関しては相手が変わらない限り自分に幸せは返ってこない。これが大乗禅。これを自利利他というんです。そう、幸せになるためには相手が変わらないといけないんです。そう、自分一人だけでは幸せにはなれない。そう知らされて相手を変えることによって私も幸せになろうと、こういう気持ちに変わっていく。それは因果の道理からなんです。つまり最初は清浄禅から始まる。配役をやめていこう。でも悪が返ってこないっていうことはつまらない世界であってね、幸せじゃないんです。幸せは誰かが私のことを大事に思ってくれている、私のことを大切に思ってくれているね、それを感じて生きていくことなんですよ。その善果っていうのはね、これお金がもらえるってことじゃないんですよ。有名になるっていうことでもなければ地位が得られるってことでもない。この善っていうのは私のことを大事に思っている温かい気持ちなんです。私のことを大切に思っているんだよと、ね、相手が仲良くしたいと思っている、幸せになってもらいたいと思っている、喜んでもらいたいと思っているという温かい気持ちが受け取れるようになることが善果なんです。
受けたんだなって思えるようになるのが、
そう、善果になる。
善果なんだけど、えらい難しいかもしれない。
そう、それを感じられるようになるためには、うん、自分の中の執着が減らないといけない。執着が減らないと何を受けてもね、当たり前です。当然。いや、もっとやってこないと。そう思っちゃう。いや、私ってなんて不幸なのぐらい思ってしまう。本当は幸せなの。だから仏教っていうのは最初は清浄禅から始まって、そしてだんだんと大乗禅へと入っていくんですね。自利だったのが自利利他へと進んでいくんです。それはなぜか、善果が欲しいからです。もちろんこの善果っていうのはまずはね、すでに私に投げかけられている温かい気持ちを感謝できるようになりたいってことなんです。
感謝ね。
阿弥陀様が投げかけてくれてるのに。
そうですね、人だけじゃない。ここには阿弥陀仏が私に対して温かい気持ちをかけておられる。それを跳ねのけている心があるわけです。
執着。
そうそう、はい、
やばいな、
ね、そこで、どうしたらこのね温かい気持ちを、持つことが、ね、できるか、温かい気持ちを温かい気持ちとして受け取ることができるか、それについて、ちょっと休憩をしてから話をしたいと思います。